皆さんおはようございます。まだ、レギュラーの方で見えてない方もいらっしゃいますけれども、まだ今日初めて礼拝に来てくださいました、方もいらっしゃいますね。感謝したいと思います。もう何回目なんでしょうか。私たちはずっとこのエフェソの信徒への手紙から神様に聞き続けていますけれども、おそらく今日かもしかしたら来週で最終回になるかなというふうに思っております。先週に引き続きまして、この手紙の6章の10節から18節を司会者の方に読んでいただきました。ここから神様に聞きたいと思うわけですけれども、先週私たちは信仰生活の敵は無神論者でもなく、あるいはキリスト教への信仰を否定する人でもなくて、悪魔なんだと、サタンなんだということを学びましたですね。そして悪魔というのは何かこう目に見えるというものではなくて、私たちの思いに働きかけてくるということを学びました。どんな思いとして悪魔は私たちに現れるのかと言いますと、まず第一には、神様は脇に置いて自分の力と自分の方法で自分のやりたいことを自分のやりたい時にする。それがですね、楽しいし、それから人間らしいんじゃないだろうか、そういうようなね、思いとして現れるということでしたね。それが自己実現というものなんじゃないか、どっかで聞いたことあるな、あるいは一般的な考え方じゃないかなというふうに思われたと思います。でもそういう姿で現れる。そしてそれは教会を立て上げるとか伝道をするとか、あるいはまた助けが必要な人に手を差し伸べるとかいうですね、良いこと、これは神様が喜んでくださるに違いないというような、そういう良い目的であってもですね、でも神様を排除して自分がという思いでそれをしようという思いがあるならば、それはやはり、この悪魔の思いなんだということを神様から聞きました。それから2番目に、許さない心、いつまでも憎んで恨みを持つ、そういう思いとして現れるということを聞きましたですね。そしてその許さない相手というのは必ずしも周りの人だけではない、自分に対してもということを聞きました。自分を許さないで自分を蔑む思い、そういうものが心を支配するならば、それはサタンの囁きであるから聞く必要はないということを私たちは学びました。3番目に、悪魔は惑わす者として現れます。罪と救いについて惑わし、あるいは何を信頼するべきなのかということについて私たちを惑わす、そういう思いとして立ち現れる。そして4番目に悪魔は互いに使い合うことを妨げる、そういうものだということも聞きました。今日のメッセージは先週のそのメッセージを受けてのメッセージになりますので、先週のメッセージを聞いておられない方がもしいらっしゃいましたらば、ホームページでも公開しておりますので、ぜひ先週のメッセージも合わせて聞いていただきたいと思います。さて、そのような敵である悪魔、あるいはサタンと呼ばれるものに対して私たちはどうすればいいんだろうか、これが今日のテーマです。一言で言うと、この6章10節にある御言葉です。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい、これなんですね。私たちが自分の力でサタンに対抗しても勝ち目は実はないんです。そうではなくて、神様の力によって強められて、そして対抗しなさい、こういうふうに教えられています。でもわからないですよね。神様の力に信頼して、そして強められて対抗するってどういうことなんだろうかなと。それを具体的に言うとどういうことかということが、11節から18節のところに書かれています。そこを中心に見ていきたいわけですけれども、最初に13節を見てみましょう。だから邪悪な日によく抵抗しというふうにあります。ここで何を言われているのかというと、 サタンに対抗するために正しい状況認識を持ちなさいということなんですね。邪悪な火によく抵抗し、今邪悪な火なんだ、このことを覚えなさいということなんです。邪悪というふうに訳されている言葉、この単語ですけれども、ロークが多いとかですね、あるいは辛いとか、あるいは悪意を含んだとか、あるいは不利なというような、そういう意味がある言葉なんですね。ですからキリストに従う人々にとって、私たちにとって、この世界はバラ色の環境ではないよと。そうではなくて、むしろ不利な環境、多くの、悪意にさらされるし、そして辛い、あるいはロークの多い、そういう場所に私たちはいるんだよということを覚えなさい、こういうことなんですね。信仰を持てば無病息災、家内安全、商売繁盛、そういうものが約束されているのではないということはもちろんなんですけれども、でもむしろ、いや、信仰生活なかなか大変なこともあるよ、辛いこともあるよ、なぜならば私たちは邪悪な日に生きているから、そういうふうにここで神様は語っておられるわけです。私たちはこの間も選挙がありましたけれども、よく祈って考えて皆さん投票に行くと思います。あるいはある事柄に対しては、政治的なことでですね、反対運動に参加するということもあるかもしれません。あるいは署名をするということもあるでしょうね。さらには日本バプテスト連盟として何かこう声明文を出すとか、そういうこともありますよね。ですけれども、私は個人的になんですけれども、そういう働きによって世の中が徐々にだんだん良くなって、やがて地上天国のようなね、素晴らしい平和で平等な世界が築けるというふうには私は期待していないんです。そうではなくて、イエス様が再臨されて初めて平和、平等、そして正義は実現するんだというふうに聖書は私たちに伝えていると、私はそのように読んでいます。じゃあなぜあなたは投票するんですか。なぜ、ある事柄にですね、賛成であれ反対であれ、そういう運動に参加するんですか。そういうふうに問われるならば、それが神様の意思の表明だからなんですね。それがキリストを指し示す行動として私たちは投票し、あるいは何らかの運動に参加するなら参加し、署名をするなら署名をする、そういうことだと思います。ちょうどバプテスマのヨハネの働きに似ているかもしれないと思うんですね。バプテスマのヨハネは自分はメシアではない、自分が救いをもたらすのではない、そうではなく、イエス・キリストの露払いとしてね、主の前を行きました。私たちもそのような働きをしているんだというふうに思います。でもね、今申しましたね、邪悪な日、それは辛いとか不利だとか、そういう意味なんだ、なんかあんまりね、聞いて気持ちよくなる、あ、嬉しいなというふうに思うような言葉ではなかったですね。でも、ああそうなんだ、いつもいつも苦しいんだ、いつも辛いんだ、いや大変なんだというような思いを持って生きる必要も全くないんですね。だってイエス様はこうおっしゃいました。ヨハネの福音書の16章33節です。確かにあなた方には世で苦難がある、でもね、そこでへこたれてしまう、そこで折れてしまうんじゃなくて、勇気出しなさい、なぜならば私はすでに世に勝っているから、こういうふうにおっしゃいました。主にあって勝ち得てあまりあり、もう状況に潰されることなくね、あるいはもうね、息も切れ切れ、青息と息で歩むということでもなく、苦難はあるかもしれない、でもその苦難を通して主が栄光を表される、その経験をね、味わうことができるな、それを味わう、それが私たちの歩みであり特権なんだ、そのように私たちは考えるべきです。正しい状況認識、これがね、サタンに勝利する、対抗する、まず第一の事柄ですね。 じゃあ2番目に何だろうか。正しい武具ということです。11節あるいは13節にこうありますね。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。邪悪な日によく抵抗し、全てを成し遂げてしっかり立つことができるように神の武具を身につけなさい。神の武具なんですね。人の武具ではない。知力であるとか財力であるとか学歴であるとか今までの経験であるとか、まあそれらも大切なものかもしれない。でもそれがサタンに対抗するための武具ではない。そうではなくて神の武具を身につけなさいと。神の武具って何だろうか。14節と17節にあります。最初には真理を帯として腰に締めというふうに書いてありました。まあ、この腰という漢字、まあ、皆さん思い浮かべてください。あの肉付きっていうんだそうですね。あの左側の月っていうのね、肉付きに要というふうに書きます。まあ、肉付きっていうのは体のことを表すそうですけれども、だから体の要、そこが腰だと、こういうことなんですね。まあ要するに要としてね、真理の帯を締めなさい。これがまず大事なポイントですよと、そういうことですよ。偽りではなくて真理を要に、腰に締めなさい。まあ真理について語っていたら何時間かかるか分かりませんけれども、もちろん1回のメッセージで語るということはできませんけれども、でもね、そうそう、先週のメッセージを思い出しましょう。さっきも聞きました、サタン悪魔の現れるその方法というのは思いとして現れてくるんだ。どんな思いをとして私たちに現れてくるんだろうか。邪悪な世のメッセージとして現れてくるんだ。つまりそれはどういうことか。それはあなたはダメだ、足らない、つまらないもんだ、だからもっと頑張れ、まだ足りない、もっと頑張れ、まだ足りない、これがね偽りのメッセージなんですよ。ですからまあ今日覚えて帰るべき真理一つね、あげれば、いやそうじゃない、それは偽りだということです。私たちは、皆さんはつまらないものなんかじゃないんです。そうではなくて神様が作られた作品であり、そして神様にこよなく愛されているんだ、そのことなんですね。悪魔は思いに働きかける。その働きに対抗するには神様の思い、神様からの思い、それを心に抱き続けるということです。そして神様の思い、神様からの思いというのは何かというと、今申し上げましたことです。真理です。あなたは神様の作品です。真理を帯として、肝心要のものとして腰に締めなさい。神様は罪を許すためにキリストを与えてくださるほどに私たちを愛してくださっている。これが神様の真理です。これを抱き続けるということなんですね。2番目には失礼しました。2番目には正義の胸当てとありました。胸当てね、心臓を守るものです。まあ、命を守るものですね。正義の胸当て、自分の義や自分の正義ではありません。この正義というのはそうではなくて、キリストが私たちのために死んでくださった、キリストが私たちの贖いだと。今日は死の晩餐式を守りますけれども、その晩餐式というのはイエス・キリストの死を思い、またそれを、ね、こう思い巡らす、また述べ伝える、そういう機会であります。そうなんですね。イエス様が私たちのために死んでくださった。そして私たちを神様はその十字架の贖いをもって義としてくださった。それを信じる信仰をもって義としてくださった。それで完了、もう全部だ。それにプラス何も必要ないと。それが正義の胸当てなんです。私たちは時々ね、それこそ悪魔のこの思いでなんですけれども、イエス様を信じた、でもまた罪を犯すような、これで大丈夫だろうか、イエス様を信じた、でも ああこの思いは嫌だなと思う、神様が喜んでくださらないなと思う、そういうものをまだ抱き続けているな、これ大丈夫だろうか、まだ半分しか救われてないんじゃないだろうか、残りの半分はこの思いを追放することによって、あるいはまた良き思いを抱き続けることによって残りの半分を自分で完成しなきゃいけないんじゃないだろうか。それは真っ赤な嘘なんですね。そうではなくて、イエス様が十字架の上でおっしゃったように、もうこれでおしまい、完了、あとあなた方はそれを信じればよろしい、それであなたは義とされた、そのことによって思いを寄せ続けることによってね、心臓部、命は守られます。次には平和の福音を告げる準備と履物というふうに15節にあります。平和の福音を告げる準備と履物、平和の福音を告げる伝道、それはまあね、宣教師や牧師の話じゃないだろうかと思われるかもしれませんが、そうではありません。実は私たちはみんな宣教師なんですね。ペテロの手紙の第1の方に3章15節にこんな言葉があります。クリスチャンに向けて書かれた言葉です。あなたが抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい。弁明するっていうのは説明してはっきりさせる、まあ要するに証しをするということ、福音を伝えるということです。福音を伝える準備、あるいは証しをする準備をね、いつもしていなさい。そしてあなたどうしてイエス様を信じているの、どういう信仰なの、どうしてあなたそういうふうに考えることができるの。先ほども昨日からですね、私の古い友人が泊まりに来てくださっていましたけれども、まあ私の妻とですね、いろいろ話をしていましてですね、でも本当にね、このこういうことがあった、ああいうことがあった、本当に素晴らしいねということをなんか二人で話していました。それは証なんですね。そういうものをね、こう覚えていなさいということなんですね。まあね、この証をするという機会、ある人には多く与えられる、またそういう賜物があるんだなと思わされる、そういう人がいますね。その一方で、あんまりそういう機会って私にはないなというふうに思われる方もいらっしゃると思います。でもいずれにしてもね、でもそういう時があったら私は福音を神様に支えられて押し出されて語ろうと、ちょっと恥ずかしいかもしれない、ちょっと怖いかもしれない、でも語ろうというふうにね、備えをしておく、備えをしておくとですね、神様は、ああ備えをしているのか、じゃあそういう機会があった時に、ね、神様に助けられたこの体験、神様に導かれたというこの体験をあなたに与えようというふうにしてくださるものなんです。ですから皆さん、私はなかなかね、この神様に導かれてっていう体験が乏しいなという方の全てがそうじゃないと思いますけれども、もしかしたらそのことがあったら、私一人のね、大切なこの神様との二人だけのことということではなくてね、それを誰かに話そう、話したいなという、そういう備えをしておく、それによって神様はそういう体験をたくさん与えてくださいます。平和の福音を告げる準備の履物の次は信仰の盾とありました。まあ最初に申し上げるべきだったかもしれませんけれども、このね、手紙の読者が今ここでイメージしているのはローマの兵隊の姿なんですね。ローマの兵隊がこの正義の胸当てをしている、まあ、そしてこの真理の帯っていうかね、こう帯で締めている、あるいはこの履物を履いている、盾を持っているね。このここで信仰の盾と言われている盾は、大きい盾なんです。こう全身を隠すことができるね。まあ、お巡りさんが時々こう持ってたりするね、爆発物処理班とかなんとかいう、そういうニュース見ますと、こういう大きい盾の後ろにこうね、身をかがめて近づいていくでしょ。ああいうものなんです。サタンの矢、つまり何度も私たち確認しました、私たちの思いに働きかけてくる、その矢、惑わす矢、ね、それは飛んでくるでしょう。それはもうね、仕方がないと言いましょうか。飛んでくるのは私のせいだ。そうじゃないんです。必ず飛んでくるんです。だけども、この信仰の盾の後ろで身を守りなさいという、そういうメッセージです。今、ここで言われている盾は大きい盾だと申しましたけれども、ローマの兵隊にはもう一つの種類の盾があるんですね。それは片手で持てる盾です。丸いんです。 皆さんなんかこうね、あの昔の映画で見たことあるかもしれませんね、こう戦いに出る、まあ、遊撃戦っていうんですか、うん、まあこの剣を持ってね、あの白氷戦っていうんでしょうか、戦うときはこう盾を片手に持って剣を持ってこう避けながら撃つわけですよ。それが小さい盾でも、ここで言っているのは先ほど申しましたように大きい盾、遊撃戦の時はね、確かに一対一で出てって戦うかもしれない。でもあの大きい盾を使う時はどういう時かというと、守りの時なんですね。その時にはバラバラに一人一人いるんじゃありません。密集して肩と肩を寄せ合って盾のこの塀を作って、そして自分たちを守ります。信仰の盾を取りなさいというふうにこの読者が聞いた時に、その手紙を読んだ時に思い浮かべるのはその姿なんですね。盾を並べて隣の人と、ね、こう近く近づいて、そして私を守ることはあなたを守ること、あなたを守るということは私も守られることということで、こう盾を並べる、そういう姿を思い浮かべたに違いありません。何かこの姿にはこの信仰の盾が語られた時、私たちは何か教会の姿を思い浮かべるのではないでしょうか。教会が一つとなってお互いの祈りのテーマを分かち合っている、まあ、私たちの一つのビジョンでもありますね。安心して弱音を吐くことのできる教会ということは、こんなことを祈ってくださいなんて言ったら、ね、私の底が見えちゃうな、恥ずかしいな、かっこ悪いな、でもそれでいいじゃないか、いいじゃないかというのが私たちのビジョンではないでしょうか。そしてそれを私たちの祈りとして、私のその恥ずかしい、ちょっと言うの嫌だな、でも皆さんに聞いてもらい、それをみんなで祈っていく、まあ一朝一夜でできることではないかもしれませんけれども、私たちの教会はそこを目指しているわけです。その姿とこの盾を持って並んでいるその兵隊の姿は、何か共通するものがあるように思います。信仰の盾を取りなさい、そうすればサタンの矢をこの、ね、避けることができる。それは教会として並んで信仰の盾を並べて、そしてただ一人に来た矢としてではなくて、みんなで受け止めなさい、みんなで祈りなさい、そういうふうに私たちに語りかけているように聞こえてきます。救いの兜、これはどうでしょうか。兜は頭にかぶるものですね。そして頭というのは知性の源です。考えるところです。つまり救いの兜っていうのは何を言っているのだろうか。救われたものとして考えなさいということじゃないかと思うんですね。私たちは神様の子とされた、神の子として、神様だったらこの状況で何と考えるだろうか、そしてどのようになさるだろうかというふうに思い巡らしなさいと。それがあなたの行動の指針です。それが救いの兜ということの意味ではないかというふうに思います。必ずしも正しいことをね、闇雲に、聖書はこう言っています。それはもうね、ご説ごもっともということでですね、何でもかんでも言えばいいということではないですよね。先週出したでしょうかね、私たちは不合理なこと、不条理なことを受け止めなければならないことがあると。それは本当につらいな、そんなのおかしいなと思うかもしれないけれども、でも損をしなければならないことがある。そしてあのイエス様こそ本当に大損をしてくださったんじゃないだろうか。神の子なのに、罪がないのに、この地上に来てくださり、私たちの罪を全部負ってくださり、自分の罪のためではなくて私の罪のため、ね、その人、その私はこの何ですか、すいません、イエス様もうね、これからしません、お願いします、私が悪いございましたと言っている前の、そうではない、いやそんなイエス様は知らない、あれ外国の宗教だなんて私は考えていましたし、でもそのような私のためにもう十字架にかかってくださった、もう大損の中の大損をしてくださったイエス様の姿があります。私たちはそのように損をしなければならないこともある、待つことが必要な時もある。ユダ書、まあ、あんまり読まない書物かもしれませんけれども、たった一章の書物ですね。そのユダ書の9節というところを見ますとね、天使であるミカエルが、まあ、モーセのことについて、ね、このサタンと言い争ったことがあるっていうんですね。でも もちろん真理はミカエルが持っています。でもミカエルはですね、サタンをね、いやこれが正しいんだと言って、この葵の御紋じゃないけれどもね、恐れ入ったかというふうにやるんじゃなくて、もう最後まで主張することをしないでですね、主がお前を戒めてくださるようにと言ってね、サタンの暴言を甘んじて受けたということが書かれています。私たちもそういうこともある。それも救いの兜をかぶる、つまり私たちが神様の子として、神様だったらと考える時の一つの、そういう場面もあるということなんですね。まあね、このキリスト者になるとね、必ず辛い思いすることがあるのはね、あんたキリスト者なのにというふうに言われたり思われたりする、あるいはなんか思ってんじゃないかななんていうふうにね感じたりするね。まあ、ある先生はこういうふうに言っていました。そうなんです、キリスト者なのにね、それなのに私はそこが全然クリアできないんです、だから教会行ってるんです、まあ、それでいいんですよというふうにおっしゃっていました。そうなんですね、私たちは完璧である必要はないの。そしてまたそれを指摘された時にですね、いや私はと言って頑張って弁明する必要もないの。そうではなくて、それを甘んじて受ける。もしかしたらそれは暴言という形で来るかもしれない。でも甘んじて受けるっていうことが必要な時もあるんだなということです。そして最後に霊の剣とありました。その霊の剣というのは神の言葉なんだと、ここではなんて言うんでしょうか、はっきりその意味が書かれていますね。霊の剣、神の言葉。神様の言葉を宣言することにはね、力があるんですよ。まあ、神様の言葉じゃなくても言葉ってね、力があるね。サタンの言葉も力を持ってますよ。私はダメだ、私はダメだって一日ね、皆さんの500回言ってみてください。もうヘロヘロになっちゃいますよ。明日も起き上がれないかもしれないね。ねえ、力がある。だけれども神様の言葉、これを宣言する、そこに力がある。イエス様がサタンに誘惑を受けた、試みを受けたということを皆さん読んだことがあると思います。もうお腹ペコペコでね、あなた神の子だったらそこに石があるね、その神のね、その全能の力でそれをパンに変えてね、まあ美味しいパンにして食べればいいじゃないの、ね、カレーパンでもできるよ、今カレーのメロンパンでもいいんじゃないのなんてね、まあ言ったか知らないけれども、そういうふうに言ったり、まあね、3つの試みがありましたね。イエス様はどういうふうに対抗したかというと、神様の言葉を宣言しただけでしたね。お腹は減っている。でも人は、ね、この肉のパンだけで生きるものではない、神の言葉によって生きるものだ、これも必要なんだ、そういうふうに宣言しただけで、サタンは恐れ入りやしたと言って引き下がった、退散したと書かれています。ずっと退散ではなかったけれども、その時退いたんですね。神様の言葉を宣言することには力がある。まあ、私は、まあ、大体例年ですね、クリスチャン手帳みたいなのを使ってるんですけれども、そういう手帳って後ろにね、こんな時に開きたい聖書の箇所なんていうのがついてるんですね。そして不安になった時とかね、病気の時とかね、怒りが収まらない時とか、そうするとこの箇所を読むといいですよみたいなのがあるわけ。まあそういうのを利用してもいいでしょうし、まあ、もっといいのはご自分でそういうノートを作るなり、あるいは暗記の得意な人は記憶していてもいいでしょう。もうね、そしてもう正確にね、この一字一句間違えないで、神様はだったろうかな、神様がだったろうかな、なんてそんなのどっちでもいいから、でもあ、こんなこと書いてあったなということをね、なんとなくこう貯めていくといいんじゃないでしょうか。そして宣言する。でも宣言するときもね、震えて宣言するってことはあるんだよね。なんか確信が持てないの。そうだよね、神様の言葉はそういうふうに言ってるけれども、 100% 私はそれをこうね信じて、もう自信持って宣言はできないけれども、でもどうしよう、でもそれでいいんです。その状態で宣言するんです。私たちはね、信仰生活って私がしているもの、あるいはせいぜい教会の仲間と一緒にしているものと思っているんですね。まあそうかもしれない。でももう一人参加者がいるんです。一番強力な聖霊なる神様が一緒に信仰生活をしてくださっているんです。そして私たちの祈りの足りないところ、ね、どう言っていいか、どう言って祈っていいかわからない、言葉にもならない、 そういうの全部聖霊様がね取り付いてくださっているの、ね、だから確信が持てなくても聖霊様は確信を持って私のために皆さんのためにね宣言してくださっているの。だから震えちゃうなと、ちょっとねまあそう信じたいけど 100% 信じられないな、本当にそうかしら、でも神の言葉はこう言っている、宣言するんです。それが霊の剣の力となっていくんです。正しい状況認識、正しい武具、もう一つあります。まあ皆さん気がついたようにずっとねこの、まあ、軍隊みたいなね兵隊のことがこうね背景にと言いましょうか、イメージとして使われていますね。ここから先もそうなんですが、18節にこう書いてあります。どのような時にも霊に助けられて祈り願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。神様と正しくつながっている、それが必要だよというふうにここで言われています。今兵隊のことがこうイメージとして用いられていると申しました。兵隊っていうのはね、まあ私は兵隊になったことないけど、皆さんもほらなんかそういう映画とかなんとか見るじゃない、あるいはなんとか戦記とか言ってね本読む人もいるかもしれない。兵隊ってバラバラに勝手にやってるんじゃないですよね。私の記憶ではね、子供の頃あのコンバットってよくねテレビでやってて見たね。そうすると通信兵っていうのは必ずいるんですよね。そしてまあ昔の映画ですから、なんかねこんな箱背を背中に折ってね、今みたいにこんなスマートフォンなんかないから、それでガラガラガラとか回してね、それでこう司令部みたいなとねいつもこう連絡してるわけ。それでね、もう孤立しちゃいました、援軍お願いしますなんて言うと、その司令部からあの他の部隊にね助けに行けなんて言っておくことでね、こう助けが来てくれたりするわけですよ。そういうふうにいつも司令部と連絡を取っている。それで初めてその兵隊は、まあ、戦いができるんでしょう。私たちもこのサタンとの戦い、あるいは信仰生活そのもの、いつも司令部とつながっているということが必要なんですね。じゃあ司令部ってどこなんだろうか。それは神様そのものなんです。そして無線連絡って何だろうか。それは祈りです。私の状況、皆さんの状況、皆さんが感じていること、不安なのか怖いのか、 あるいは助けが必要なのか、あるいは勝利の報告なのか、どういうことでもですね、まあ、このほうれん草という言葉がありますよね。ほうれん草って食べるほうれん草じゃなくて報告、連絡、相談ということですよね。なんかこのビジネスの世界の言葉のようですけれども、何でもこう報告をし、連絡をし、そして相談をして、みんなでチームとして仕事をやっていこうじゃないかなんていうことでね、そういう言葉があるようですけれども、私たちは神様にほうれん草、報告をし、連絡をし、相談し、そして気持ちを伝えて、いや怖いんです、不安なんです、助けてください、いや嬉しいんです、感謝です、そういうようなですね、まあ無線連絡、祈りを通してそういうことをしてですね、神様とつながっている、正しく状況を認識し、正しい武具を備えて、そしてそれだけではまだ足りない、神様といつも連絡を取っている、祈っている、そのことが大切ですよ。そしてまた神様に祈る、それと同時に教会はキリストの体ですから、教会に報告し、連絡し、相談し、先ほども申しましたね、どんなことでもできるならば共に祈り、共に考えてもらう。そしてまた、まあ、日本ではあまり聞かない言葉ですけれども、アメリカの教会ではアンスポークンリクエストっていうのが必ずこう聞かれていました。アンスポークンというのは言わないリクエストですね。例えばね、私教会の A さんがね、嫌で嫌でたまらないんですけども、なんとかねこの心がっていうと、まあその A さんがいるんだったら言わない方がいいかなと思うときは、アンスポークンリクエスト、私ちょっと今この皆さんにこういうことでと具体的に言えないけれども、祈りの課題が持っています、祈りの課題があります、祈ってください、それでもいいと思うんですね。私たちがこの一つの信仰共同体としてその祈りを分かち合って共有していく、そのことも大切だと思います。サタンは思いに働きかけてくる強力な敵です。その教会生活、信仰生活をするには、その戦いはずっと続きます。 どのようにして対抗したらいいんだろうか。正しく状況を認識し、そして正しい武具、それは人の武具ではなく神の武具を身につけて、そして神様とつながり、教会とつながって信仰生活をしていく。そのようにして私たちも邪悪な日によく抵抗してしっかりとして立つ、そういう私たちであり、私たちの教会でありたいというふうに願っています。一言お祈りをさせていただきます。神様、皆を賛美いたします。今日もエフェソの信徒への手紙から神様に聞きました。この世では苦難があり、また戦いがある。でも安心しなさい、私はもうすでにこの世に勝っているのだ。その主を先頭にして、私たちは、またこの教会はあなたに従ってまいりますので、どうぞいつも導いてくださいますように。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。